地咕噜巴里扬一大港啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
イランクラプテ、おはようございます。2013年7月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ第147回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により、帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。
明日は海の日ということで、リスナーの皆様は何か予定はありますでしょうか。アイヌ語で7月はモニオラと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月12日付北海道新聞より、火災乗り越え再出発、二谷の土産物店藤谷さん。平取町二谷の茅野茂二谷アイヌ資料館敷地内で、昨年8月上旬に市政伝統的家屋2棟が全焼した火災で、1棟を店舗としていた土産物店藤谷民芸が7月近くで営業を再開する予定だ。同店は伝統工芸品、アッツ紙、樹皮の反物などを販売。店主の藤谷ルミ子さんは、周囲の人の支えのおかげで再開にこぎつけそうです、と話す。アッツ紙は今年3月、板、木の盆とともに、経済産業省の伝統的工芸品に指定された品。約50年前からアッツ紙を織り続けている藤谷さんは、1982年から同資料館の地勢を借り、毎年5月から10月に実演販売をしていた。地勢内は、アッツ紙の着物やカバン、コースターなどが並び、同内外の観光客らが訪れていた。昨夏の火災時は店の休業日、地勢は激しく焼け、中に置いてあった着物などほぼすべてが焼失した。藤谷さんは、30年以上自分の居場所だった地勢がなくなってしまい、とてもショックだった、と振り返る。こうした中、店の再開を望む声も多く、藤谷さんは支えてくれた人たちのために再出発を決めた。新しい店は消失した地勢に近い、土産物品店街の空き店舗を借り、4月から次男、誠さんに手伝ってもらいながら、店内を改装。アッツ紙の織り機を置き、従来と同様、実演販売もできるようにした。入り口には、アイヌ語で、こんにちはを意味するイランカラプテなどと手書き下のレーンをかけ、客が入りやすい雰囲気を心がけた。開店準備は着々と進んでいるが、工芸品の制作に時間がかかるため、商品数が揃わないのが目下の悩み。藤谷さんは、品物はこれから徐々に作っていきたい。お客さんがのんびりできるお店にしたい、と話している。この記事は6月12日のものでしたが、7月に入り、オープンになりました。二谷にいらした際は、ぜひお立ち寄りください。二つ目のニュースは、6月29日付、北海道新聞より、権利回復に向け、理解なお熟さず、アイヌ民族は先住民族の国会決議から5年。アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議が国会で可決され、政府がアイヌを先住民族と認めてから今月で5年が経った。文化振興に特化し、民族の権利保障を回避したアイヌ文化振興法の施行後、遅々としていたかに見える国のアイヌ政策。国会決議を機にどう変わったのか、 新たな取り組みは民族の思いに応えることができるのか。国のアイヌ政策が新たな一歩を踏み出すきっかけになったのは確か。あの国会決議は大きかった。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は振り返る。自民党の福田康夫首相時代、衆参両院は2008年9月、6月、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を全会一致で可決した。1997年のアイヌ文化振興法施行後も、政府はアイヌ民族の位置づけを曖昧にしていたが、決議に合わせ、当時の町村信孝官房長官は、官房長官談話を発表し、政府として初めて、アイヌ民族は先住民族との認識を表明。その上で、これからもアイヌ政策の推進に取り組みたいと結んだ。背景には、2007年9月、先住民族の権利に関する国連宣言が採択されたことがある。起草から20年以上かけて、世界の全先住民族3億7000万人の権利回復を掲げた宣言だ。決議を機に、国のアイヌ政策は動き出す。政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会が1年後、国連宣言の関連条項を参照しつつ取り組むことを提言し、現在のアイヌ政策の基礎となった。この提言を受け、協議の場として内閣官房長官を座長とし、委員14人、うちアイヌ代表5人で構成されるアイヌ政策推進会議と会議の事務局であり、国の企画立案の窓口として内閣官房アイヌ総合政策室が設置され、新たな枠組みが出来上がった。ただ、決議を支えた超党派の国会議員で作るアイヌ民族の権利確立を考える議員の会の会員は、昨年まで60人を超えていたが、昨年12月の衆院選で31人が落選した影響もあり、現在は33人。アイヌ政策が今後具体的に動き出す際、政治のバックアップは必要不可欠。今津世話人代表は、衆参両院で全会一致した決議は重い。内閣が変わろうと、国会議員にはアイヌ政策を推し進める責任と使命がある。アイヌ政策を支えていくためにも、議員仲間を増やしたいと力を込めた。現在、アイヌ政策推進会議の作業部会で、新たな政策をめぐって議論が続く。一つ目は、民族共生の象徴となる空間、いわゆる象徴空間を、胆振管内白老町に整備すること。二つ目は、生活実態調査を踏まえた、道外アイヌへの政策。三つ目は、国民理解促進のための活動が目下の中心テーマだ。作業部会長を務める常本照樹北大アイヌ先住民研究センター長は言う。象徴空間は基本的な計画が出来上がり、最も目に見える形で進行しており、場内の掲示、アナウンスでアイヌ語が使われることになる。道外アイヌの生活向上施策は、民族の指定への奨学金を中心に検討中で、対象者の確定などが目下の課題。アイヌ語の挨拶、イランカラプテを使った理解促進キャンペーンもスタートする。こうした動きと連動しながら、学校の教科書でアイヌ民族に関する記述が増加。内閣官房アイヌ総合施策室によると、決議前と比べて、小学校の社会科の教科書は、検定合格後出版社全体で、掲載ページが 1.4 倍。写真掲載数が2倍、文字数が 1.7 倍になった。中学高校でも国連宣言や国会決議などの動き、先住民族としてのアイヌ、文化の紹介に私腹が裂かれ、拡充が目立つ。しかし見え始めた成果の一方で、アイヌ民族関係者にとっては、目の前の状況に変化が感じられないのも実情。生活向上の要望に加え、国連宣言に盛られた民族として政治、経済、社会、文化的発展を追求する権利、いわゆる民族自決権などの権利回復への施策がなかなか実感できないことに不満の声も上がる。作業部会の委員でもある札幌大の本田裕子副学長は話す。実際に施策を具体化する際、一般国民からなぜアイヌだけという疑問が出てくる可能性がある。 そうした不公平感をなくす鍵がアイヌ文化への国民理解。例えば道民の多くがアイヌ文化は我が郷土の誇りと思うようになれば、国民全体の理解が進み、政策も当然のこととして受け入れられると思う。本日3つ目の記事は7月2日付北海道新聞より、俳優の半生興味津々、ビラトリで宇梶さんトークショー。俳優の宇梶隆さんが6月27日夜トークショーをビラトリ町二豚に生活館で行い、町民ら約220人が宇梶さんの半生や人生観に耳を傾けた。同地域住民らで作るピパウシコタンアイヌ文化伝承保存の会が主催。宇梶さんの母しずえさんは浦河町出身のアイヌ民族で、宇梶さんが数年前に二豚に地区を訪れた際の縁で今回のトークショーが実現した。宇梶さんは荒れた生活を送った少年時代を振り返り、喜劇王チャールズ・チャップリンの自伝を読んで感動し、俳優を志した話を披露。どんな場所にも気が合わない人間はいる。でもその度に辞めてしまっては何も積み重ねていけない。などと人生観を語ると、観客は話に引き込まれていた。本日最後のニュースは7月3日付北海道新聞より、単一民族国家幻想変えた NGO 活動、先住民族と歩んだ30年、市民外交センター代表、恵泉女学園大教授、上村秀明さんの署名記事です。1982年3月に東京で小さな NGO を立ち上げた市民外交センターという、主として先住民族の人権問題に取り組む、当時としてはユニークな NGO である。2012年には設立30周年を迎え、この3月に31年目がスタートした。始めた当時、日本政府の見解によれば、同化の完成によってアイヌ民族は存在していなかった。日本は単一民族国家だと恥ずかしげもなく言われていた。当然、アイヌ民族に国際的な水準での先住民族の権利があるという議論さえできなかった。その後、アイヌ民族による国連での活動が始まった。中曽根首相の単一民族発言を契機に、1987年には先住民作業部会への参加が開始され、92年には当時の北海道歌利協会、現北海道アイヌ協会の野村義一理事長による国連総会演説も実現した。また、1989年には、茅野茂氏らが抱えた二豚にダム問題も国連で提起された。そうした流れの中で、日本政府は97年に、北海道旧土人保護法廃止と、アイヌ文化振興法の制定を行い、2008年に、アイヌ民族を先住民族と認める国会決議を採択。さらに2009年にはアイヌ政策推進会議も設置された。もちろん変化を引き起こしたのは北海道アイヌ協会はじめ道内外のアイヌ民族自身の運動だが、運動を国連の人権保障機構に結びつけ、先住民族の権利という考え方を通して国際的な力を日本社会に動員したのは、この小さな NGO の功績と言っても良いだろう。2004年には同アイヌ協会の安倍ユポ副理事長、NPO 法人ソーシャルビジネス推進センター代表で政治学者の相内俊一氏とともにスイス・ジュネーブで開かれた国連の旧人権委員会宣言案検討作業部会に参加した。発足30年を記念して今年2月、市民の外交、先住民族と歩んだ30年を刊行した。これは単一民族国家という幻想の下で、息苦しかった日本社会に納得のいく議論を吹き込もうと、国際社会に飛び出し、先住民族と対等な視線とその成果をもって日本社会を変革してきた若き市民たちの記録、特に市民が政府を変えた成功の記録でもある。しかし本書は、市民外交センターが歩んできた歴史をコンパクトに紹介することだけが目的ではない。 単一民族国家と呼ばれた社会を大きく多文化、多民族社会に変える作業は依然として未完成である。この作業を進めるためには、まず政府と戦った NGO の葛藤、失敗を含めた経験を次世代と真摯に共有しなければならない。市民社会と政治の関係はどうあるべきか、あるいは次世代に不可欠な市民社会を担える市民とは何かを考える貴重なきっかけにもなるはずだ。さらにアイヌ政策推進会議が成立した今こそ、先住民族、北海道で言えばアイヌ民族と共生する社会を具体的にどう作るのかという問題を本書に収録された先住民族自身の声を聞きながら真剣に問い直してほしい。多文化、多民族社会創出は後戻りできないグローバルな流れであり、その中でアイヌ政策推進会議後のことを構想する必要がある。アイヌ民族の存在がはっきりと見える北海道でも、先住民族の権利という考え方はなかなか浸透していない。北海道にはぜひグローバルな流れと一体となった権利回復運動の牽引役となり、日本社会を本当の市民社会に向けて変革してもらいたい。本書がその一助となれば幸いである。以上が本日のニュースでしたが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、私が館長を務めておりますニブタニ、茅野茂ニブタニアイヌ資料館の併設の地点なんですけども、去年の8月9日にですね、ちょっと漏電により消失して、藤谷留美子さんがですね、そこでお店を開いてたんですが、まあその結果店がなくなっちゃったんですが、まあ、新たに藤谷留美子さんが店を持つことできてよかったなと思っております。まあ、いずれにしろうちの方もですね、知性は近いうちに再建したいとは考えております。以上です。
はい、ありがとうございました。担当は千石由子でした。